説教、平和の神は共に、石橋秀夫牧師。
今日の聖書では、平和の神はあなた方と共におられるというこの御言葉が示されているわけであります。平和の神が私たちに与えてくださる平和とはどのような平和であるかということが、この御言葉から教えられていくわけであります。8節のところを見ていただきますと、終わりにという言葉から始まっています。終わりに、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて平和なこと、また徳や賞賛に値することがあれば、それは心に留めなさい。ここに挙げられていることは、当時のパウロの時代、その社会で非常に重んじられたことであります。こういう生き方をしましょうということで、訴えられていた事柄であります。注目したいことは、真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、名誉なこと、徳や賞賛に値することを心に留めて行うならば、平和の神はあなたと共におられますとは書いてない。それが条件としては書いてない、ということに私たちは注目したいわけであります。このことを大切にしましょうと、社会の中で生きる一員として身につければならない生き方を示しながら、神様が与えてくださる平和についてパウロは語っていくわけであります。神が私たちに示してくださる平和の神が私たちと共にいてくださるということは一体どういうことであるか、今日の御言葉から教えられていくわけであります。8節の始めに終わりにとあります。終わりにとありますから、今まで語ってきた事柄の結論部分として今日の聖書の箇所があるということが分かります。9節で、私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。何を実行するかということであります。何をパウロが語ってきたかということであります。ここでパウロが語ってきたことは福音であります。福音の命に預かるということであります。復活の命に預かる、そういう喜びの世界に招かれているということを強調しながら、このパウロのように、私のようになってほしい、私のようになってほしいということをパウロは訴えてきたわけであります。福音に生きなさい、福音に生きるにふさわしく生きなさい、歩みなさい、そのことをパウロは教えながら、私に平和の神が私たちと共にいてくださるということは一体どういうことであるか、学んでいくことが求められるわけであります。パウロは平和の神が私と共にいてくださるということのゆえに今喜んでいます。パウロは鞭打たれて獄に入れられているのでありますが、しかし喜んでいます。常に喜びなさい、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。この4節の言葉であります。このことをパウロは繰り返し私たちに語っているわけであります。平和の神が私たちと一緒にいてくださるということで示されることは喜びであります。救われている喜び、平和の神が一緒にいて救ってくださって、そのもう言葉で言えないようなものすごく大きな愛の中に置かれている、だから喜びなさい、常に喜びなさい。この喜びは獄にあっても鞭打たれても消されることはない喜び、それが 平和の神が共にいてくださるということから起こる大きな恵みであります、力であります。そこで平和の神について語りながら、パウロが私たちに示すことはキリストに集中するということであります。キリストから示されるものすごく言葉で言えないような大きな愛に包まれて生かされている、救われて生かされている、このキリストに集中しなさい。そこから与えられる平和とはどういう平和であるか、それがパウロによって語られているわけであります。エフェソ書9章13節はよく学ぶところであります。キリストに集中することが求められています。エフェソ書の9章の13節を見ていただ、エフェソ書の2章の13節を見ていただきたいと思います。キリストに集中することから来るキリストの平和、その中で生きるとはどういうことか教えられていくわけであります。13節で、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのですと語るわけであります。キリストの血によって近いものとなりました。遠いものが近いものとなった。これはキリストの平和で語られる大事なことであります。もう神から遠い遠い存在であった、その罪のゆえに神から遠い存在であった、この神から遠い遠い存在がキリストの血によってその罪が贖われて近いものとなった、遠いものが近いものとなった、神に近いもの、平和の神と共に生きることができる、主にある生活をすることができるようになった、その幸いがまず示されてくるわけであります。神は戦われる神であります。ローマ書16章20節を見ていただきたいと思いますが、そこで戦う神の姿が示されます。ローマ書16章20節、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下に打ち砕かれるでしょう。私の主イエスの恵みがあなた方と共にありように。平和の源である神は間もなくサタンを打ち砕く、激しい神の戦いが示されます。神の戦いは私たちが考える戦いとは違っているわけであります。神の平和、それが具体的に示されているところがあります。国連に掲げてある聖書の言葉でありますが、イザヤ書の2章4節を見ていただきたいと思います。非常に有名な言葉であります。神がもたらす平和について語っています。イザヤ書2章4節、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の控えの中を歩もうと、これは大変有名な言葉であります。神がもたらす平和であります。もうその時は剣を打ち直して隙とする、槍を打ち直して鎌とする、 もう武器を持って殺され殺し合う時代は過ぎ去ったと、神のもたらす平和について語られているわけであります。イザヤ書のこの時代は今から2700年ぐらい前、800年、まあ、そのような時代であります。その2000数百年前、800年900年前にの時代的な背景の中で語られた言葉であります。この平和は本当に実現しているのか、実現していないではないか、平和の神は敗北したのか、そのように問わざるを得ない世界の現実があるわけであります。核爆弾を持つことによって自分の国の平和が保たれる必死であります。ミサイルが飛んでくる、ミサイルを撃ち込むということで異常な世界に緊張感が高まっていますが、ミサイルを撃ち込むことはありえないと思います。ミサイルを撃ち込んだらもうその国はおしまい。アメリカがミサイルを撃ち込んだら韓国で100万以上の人たちが死ぬ、日本も被害を受ける、アメリカ人もたくさん死ぬ、そういうことが起こるはずがないと私は思っています。しかし一方、そのような危機意識が高まる中で各国の軍事力がその危機の中で増強されていく。もう日本も5兆5000万円、軍事予算が認められています。もう軍事力が増し加えられていく危機意識が高まる中で、そういう命を奪う力が巨大化していく社会、それが私の社会であります。イザヤ書の言葉は、神の言葉は、神の平和はどこに行ってしまったのかと思うわけであります。ローマの格言で、平和が欲しければ戦争の用意をせよという格言があります。平和は戦争によって実現する。敵を滅ぼせば平和が来ます。この平和は滅ぼされた人々の犠牲、滅ぼされた民の死の叫びの中に、うめきの中にもたらえる平和、それが本当の平和であるのだろうか、問われるところであります。このような平和の世界の現状の中で、神様が、平和の神が戦われる戦いとはどういう戦いであるか、イザヤ書2章のあの神の平和の実現は不可能になった、神は敗北したと思える、今の世界の状況の中にあって、神は本当に生きて働かれているのか、平和のために戦っておられるのか、そのことを問われ、また考えさせられていくわけであります。そして平和の神の戦いは、激しく戦う神の戦いは、私たちが想像を超える戦い、次元の全く異にする戦いであることが示されるのであります。平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下に打ち砕かれるでしょう。私の主イエスの恵みがあなたと共にあるように。平和の神の戦いはサタンを打ち砕く戦いであることが示されてくるわけであります。人々は平和を求めています。平和を求めながら平和を守るために軍事力を増強しています。そして平和のために武器を持って戦う、正しいと思って戦う。その戦いは サタンが働いているとしか思えないような恐ろしい地獄を見る戦いとなっていること、そのことを世界の紛争の中で痛みを持った私たちは受け止めざるを得ないわけであります。平和のために武器を持って戦う、そのところで人を殺すことによって罪が大きく膨らんでいく、そこにサタンが働いているしか思えないような悲惨な現実が広がっていく、そういう中で神様の戦いが示されてくるわけであります。平和を奪う力は一人一人のうちにある、一人一人の中にある罪、その罪にサタンが働いて人々の平和が乱されていく。主の戦いはこの罪を打ち砕く戦い、サタンを打ち砕く戦い、罪の中から私たち一人一人を救い上げる戦い、そこに平和の神の激しい大きな戦いが示されてくるわけであります。罪を滅ぼし、サタンを打ち砕く激しい戦いを平和の神は私たちのためになしてくださったわけであります。それゆえにキリストに集中することが求められているわけであります。エペソにも載ってみていただきますと、キリストに集中することから開かれていくキリストの平和が語られていくわけであります。遠いものを近いものとなった、罪に染まって神様から遠いものであったものが罪許されてイエス様の血によって近いものとされたと語られながら、14節、実にキリストは私の平和であります、二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を破棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らされました。平和の福音を告げ知らされました。それは敵意で隔てられていたその壁を打ち砕く、神と一つであるお方が、神が、主イエスが十字架にかかってその罪のために命を捧げてくださった、そこは神の戦いは自分を捧げ尽くして人間を苦しめる平和を奪う罪から、そしてまた同時にサタンから救い上げる、サタンを打ち砕く戦いであることが示されるわけであります。キリストを集中するときに怒り激しく敵意が膨らんでいく、そのところに十字架の愛が強烈に示される、私の罪のために主は十字架に死んでくださった、これほどの大きな愛が私に注がれ、あの人この人に遠いものにも注がれていく、そのキリストの十字架に集中することによって敵意が吹き飛んでいく、滅ぼされていく、そこに本当の神の平和が実現していく、 ということが語られていくわけであります。世界に敵意が膨らんで、近いものが遠くにされて、敵意が膨らんで苦しんでいる今の世界、この世界にあって、世界の中にあって、私たちはパウロが示すキリストに集中することから来る、そこから開かれる平和の担いとして生きることが求められているわけであります。平和の神がこの私と共にいてくださる、大きな喜びであります。イエス様が十字架に死んで私の罪を担い、罪から救い上げ、大きな神様の平安のうちに私たちを生かしてくださる、平和の神がこの私と共にいてくださる、これは私たちへの大きな励ましであります。そして社会の中で生きる中で敵意が膨らむ時がある、近いものを遠くに追いやってしまう時がある、しかしそのところでキリストの十字架に集中するときに、私たちは神様の尊い救いの御業が新たに私たちのうちに注がれていくわけであります。神の平和、平和の神が私たちと共にいてくださる、そのことが私たちの生きる力のみならず、小さなこの私たちの一人から平和の道を切り開く担い手となる、その証の技が私たちによってなされることが求められているように思うのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この恵みの礼拝を感謝いたします。世界に敵意が膨らんで、近いものを遠くに追いやって苦しむ方々がおられます。愛するものを失って大きな怒りの中に敵が膨らむ、そういう世界の痛みを深く受け止めさせられる時代の中に生きています。どうぞこの時に世界の教会がキリストに集中することができますように、敵意を滅ぼした主の平和が世界の教会を通して明かしされていくことができますように、その実現のために教会が用いられますように導いてください。平和の神と共に生きる幸いを深くかみしめながら、私たち一人一人の生活がなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。